2014年5月29日木曜日午後4時53分頃収録、カラデズパーソナリティー若でございますけれどもですね、さて、まぁ、ちょっと一週間ぐらいね、ポッドキャストの方ご無沙汰、しておりました。申し訳ございません。お待たせいたしました。若さん元気です。今まで忙しかったんですか？どうもそうでもないらしい、みたいな話ですけれども。ね、僕もね、暇だったらじゃあ、ポッドキャスト必ず配信するかって言われたらね、別にそういうわけでもないからね、俺だっていろいろやることあんだよっていう話なんでございますけれども。まあまあまあ、それはさておき。まあ、まあそうだね。今日はまあだからここ最近の話だったりいろいろしようかな。そうだね。いろいろここ最近やった近況報告なんかを、話していければなというふうに思いますので、本日もどうぞお付き合いよろしくお願いします。それでは今回も行ってみよう。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
はい、ということで本日はここ最近の若さんの話。前回何やったっけ、部屋の掃除やってますとかっていう話ってしたっけ。した、あ、そう、部屋の掃除の進捗をじゃあ発表しようか。ですね、部屋の掃除の進捗ですが、まあ、大方まあ、今の段階でやろうとしていることは大体終わりました。うん。まあ部屋のね、メインデスクの向きを変えまして、また90度回転しまして、からです。第3スタジオ、第4形態ということでね、まあこの家に来てから4回目になる、大きな模様替えを、いたしました。すでに4回もこの部屋で模様替えをしているんですね。まあおそらくこれが最終形態でしょうということでございますが、まあ主にやったことはそうですね、カラーボックス出して、カラーボックスの中ちょっとささっと本のね並び替えをやったりとかですね、メインデスク向き変えました。どのように変わってるかは、先週じゃねえ、今週の日曜日にやりました、5月25日日曜日にやりました、カラデズライブのやつを見ていただければそう変えたのねっていうのはわかるかのかと思うんですけど、今ちょっとアーカイブがねうまく公開できてないみたいな話で、なんかちょっとね、最近ユーストリームさんのねアーカイブの方の調子が悪くて、先々月かな、先々月のアーカイブもちょっとうまく残ってなかったりとかするんでね、ちょっと来月以降はねちょっとアーカイブの公開方法についてちょっといろいろ変えていこうかなというふうに思います。はい、まあそんなの、がまあサンスタでありまして、まあサンスタであったことってのはまあ大体そんなもんかな、別になんか新しいもの買ったってわけでもないし、特にね、そうね、だからそんな感じかしらね、あとね、あ、そうそうそう、布団をね先々週かな、先々週、結構前だね、先々週かな、先々週ぐらいに布団を今回実は丸洗いしまして、布団も丸洗いぐらい丸洗いするぐらいの大掃除ですかね。皆さん布団ってどうしてます？ところで全然話変わりますけど、布団って皆さん寝てる時の布団ってどうしてます？あのね、まあ僕、まあ皆さん知ってるか知らないか知りませんけど、僕結構汗っかきで結構暑がりなんですよね。だからあんまり、うわ、冬でもねあんまり毛布2枚も3枚も重、まあ、2枚ぐらいならも重ねることあるけど、まあサンスター比較的あったかいんで、この部屋比較的暖かいんで、あんまり、ああ、でもそんなこともないか。でもそんなこともないか。あんまりでも毛布重ね着しないんですね。重ねても2枚ぐらいかしらね。あんまりね、3枚とか4枚とかあんまり羽織らないようにはしてるんですよね。汗っかきなんで。 で皆さん布団ってどうしてるのかしらね、皆さんね。多分大体の人ってそのいわゆる天日干ししかしてないと思うんですが、あんまりどうですか皆さん、布団洗ったことありますか皆さん。クリーニングに出すよっていう人はたまにいますね。あ、それもどれぐらいの頻度かって言われたら別にそんな頻繁な頻度じゃないでしょ。でもね、言うてもね、まあ、その頻繁な頻度で洗うようなもんでもないけど、でただね、クリーニングに出すっつったらあれね、めちゃくちゃ金かかるんですよ皆さん、ね、めちゃくちゃあれ金取るんですよね。そう、すんごい金かかるね。なんか下手したら1万ぐらい持ってかれるからね、掛け布団敷布団とかセットにすると毛布とか合わせるともう1万ぐらいぶっ飛ぶからね。そこでまあ若先生ちょっとなんかでもなんか洗いたいなと思ってたので、まあそこでね、先々週かな、ちょっとウェブで見て、何これちょっと面白そうってやったのがね、お風呂で洗うお布団みたいな洗い方みたいなのがあって、でどうやるかって、まあ、やり方はすごい簡単で、お風呂、まずねお風呂掃除から始まるんです。お風呂をきれいに浴槽洗います。きれいに、でね、多分ねシングルじゃないと洗えないです。ダブルとか使ってる人は洗えないんで、やめてください。あとね、多分ね、綿使っちゃってる布団だとね、ちょっと、いろいろ大変になると思いますので、ナイロンとかの人だといいかもしれないね、みたいな話なんですけども。そう、浴槽にお湯張って、膝下ぐらいまでお湯張って、で、洗剤をぶちまけて、混ぜ混ぜして、洗剤がいい感じにこう、お湯に馴染んだら、そこに布団を投入して、もう、うどんの麺を作る麺職人のごとく、麺職人のごとく、ふみふみふみふみしてですね、布団を踏みつけてですね、汚れを落としてやるという感じで、ふみふみしてるとね、だんだんお湯が濁ってくるんですね。すっごい黒くなってくるの。まあ、すごい黒いって、めっちゃ別に炭みたいにめっちゃ黒くなりますみたいな話じゃないけど、まあ、結構汚れ出てきて、で、その後何回かね、すすぎ、お湯で 何回かすすぎ洗いして、で、しっかりその布団を絞って干すっていうのがあるんですけどもね。まあね、男の人ならまあやってもいいんじゃないかな。あまりちょっと力のない女の子とかやるとね、なかなかなかなかの力作業です、これね。だからあんまり女の子とかには俺あんまりおすすめはしないけど、男の一人暮らし野郎で、ベランダとかあるのがまあ一番理想的ではあるんだけど、布団をね、じゃあ、浴槽で洗った後に、どうやってそのベランダまで持ってくるのみたいな話で。普通に持ってけるでしょとかって思うかもしれませんけど、水を含んだ布団ってめちゃくちゃ重いのね。だからちゃんと絞らないと重くてね、とても持てたもんじゃないです。水を水分含んだ状態で持ち上げるとするとね、もうそれはそれは重いです。そうだから、あんまりね、力ない女の子がねこれをね、やっちゃうとね、多分大変なことになると思います。僕もね、なんかまあ男の僕でさえね、結構何これ重いんですけどみたいな感じになったので、で、しかも僕の場合はね、浴槽に干せるんですよ。洗濯物が。そう、浴槽の中にね、洗濯ポールが置いてあったりとか、浴槽の中がそもそも、ボタン一つでね、乾燥室に変わったりとかするようになっているので、まあ、比較的僕は干しやすいんですよね。だから、そのまま僕は浴槽に干せばいいので、ね、いいんですけども、まあ、ね、皆さん各家庭によってその家でそれぞれ事情が異なるでしょうから、まあね、ちょっとや一回でもあれやってみるといいかもしれない。布団ってこんなに汚れるのねってのがもう分かるから、一回やってみるといいかもしれないですね。ちょっと一回やってみてください。布団カバーじゃない、布団カバーは普通に洗濯機で洗ってください、ね、布団そのものです。布団そのものね、まあでもなかなか難しいと思いますでもね。なんですか、一番手っ取り早いのは布団買い替える。うん、そうだね、布団買い替えたりとか中の綿を、ね、張り替えたりとかっていうね、やるとね、一番ふかふかでいい布団になるんですけれども、まあなんせ高いからね、貧乏若さんはそんなね、そこにお金は費やせないから、ね、自分でね掃除できるものはね、何でも自分でやってしまえということでね、布団洗いました、先々週ぐらいで。よかったよ。でも いうことでね、まあ山菜予備の布団もあるんでね、あの万が一1日で乾かなくてもなんとかなるとね、まあ僕の場合は朝だから11時とかにそれやって、お昼ぐらいから干し始めてね、夕方にはもうほぼほぼ乾いてましたね。でもね、布団意外とね、ああ見えてあいつ意外と乾くのは早いっていうね。そうそうそうそう、まあそんな感じで、ちょっとね意外とその清潔保つためにもね、一回洗ってみてどれぐらい布団ってのが汚いのかっていうのをやってみると面白いかもしれないね。はい、いうことで以上、若さん布団を洗ったの巻でした。ね、天日干しもねやってんだけどね、やっぱ北海道冬の間天日干しできないから、その分やっぱりちょっとね、まあ部屋の中では一応干すには干すんだけど、ベッドから、その敷布団、掛け布団、敷布団じゃねえや、そのマットレスですか。ね、上げて、干したりとかするんですが、で、何分でもね、どうしてもやっぱり、まあ、ちょっとね、この時期、ね、これからの季節、ね、ジメジメしていきますし、まあ、北海道、梅雨ないとはいえですよ、梅雨がないとはいえ、ちょっとやっぱりジメジメしてくる季節、まあ、ジメジメになる、その前に、ね、前に、この今だからこそできるね、この布団の洗濯、やってみるといいかもしれません。はい。まあ、そんなわけで、布団洗ったような話でした。最近の話、ゼミの話、最近はね、まあこれ生放送でも話したんだけど、な意外とこれもしかしたらポッドキャストでも話したかな、まあそろそろ若さん、内定をいただいてから1ヶ月経つんですけど、1ヶ月経っての感想、いや意外と暇じゃないよねっていう話。なんかさ、去年の菊野先生のさ、この時期のポッドキャストとか聞いて、まあ去年のこの時期菊野先生何やってたかっつうと、教育実習がちょうど終わったぐらいの季節じゃないですか。あ、そう、教育実習終わったんです。うちの大学にいる奴らも。まあまあ、みんな大体この辺にぶつけてくるから、まあ、大体この辺で終わるんだけれども。で、まあ、その教育実習の話は、まあ、うちのスタッフもね、オクティ先生が、まあ、ね、経験してきたので、まあ、その話はまた後日、ちゃんとこのポッドキャストでね、話そうかなと思うんですけれども。まあ、があったりとか、あと、まあ、結局先生で言うと、だから、これからの時期で言うと、だからね、教員採用試験があったりとか、みたいな話で、ね、って言ったんですけども、ね、で、意外と時間あるのかな、と。お母さん、意外と、別に先生になるわけじゃないし、時間あんのかなと思ったらね、まあそうでもなかったってね。まあ、暇だからどっかね、プラプラ旅行とか行けんのかなと思ったらね、意外とそうでもなかったっていう話でね。今は若さん、週3ないし、週4くらいで大学に行ってます。ちなみに授業は1個も入ってません。何度も言ってますけども、別に授業入ってないんです。入ってないんだけれども、週3、週4くらいの頻度で、研究室にいます。もうね、詰まるところ若さんね、研究室にコーヒーメーカー持ち込んだりとかね、もうなんかもう大変なことになりますね。若さん、だんだん私物化してます、研究室をね。いいんでしょうかみたいな話ね。いいんですみたいな話ですけどね。まあ、みたいな話で、研究室にこもってます。意外とやることが多くてね、まあ、まあ、他の、まあ、ゼミ言ってちょっと事情が違うんですが、うちのゼミに限った話で言うと、まあ、オクティ先生はオクティ先生のゼミとか、タッティ先生はタッティ先生の、ゼミでね、またいろいろちょっと僕らとはまた進度が違ったり、やってることがそもそも違ったりとかっていう話なんですが、うちのゼミに限った話で言うと、10月に学会で発表すると、ね、うちの教授が、ね、切り出してしまったので、ね、もうなんか先日ね、その話、ちょっと教授から直接聞いたんだけど、いやね、いやね、その研究成果発表してくれるものがなかなかないんですよね、少ないんですよねっていう話をなんかどっかからその教授が受けて、あ、じゃあうちの研究室でいくつか出しますよとかね、うっかり教授がね、口を滑らせて言ってしまったがためにですね、まあ、僕らがとばっちり受けてるってね、とばっちり受けて、ね、とばっちり受けてるとか言うんじゃねえよみたいな話ですけどもね、まあ、別にとばっちりじゃないですよ、全然とばっちりとかじゃないですけども、まあ、その研究、だから10月発表、10月に発表があるので、じゃあ10月までまだ時間じゃんとかって思いきやね、そうでもないっていう話でね。 10月に発表するためには7月ってか6月までにある程度形作ったものをして、7月にその成果物の最終調整をやって、で8月にその8月9月にかけてそのなんだ原稿を作ったりとか、わたわたあったりとか、いろいろあったりとか、夏休みに入ったりとかで、わたわたわたわたわたわたしちゃうんだよね。まあなかなかね、いや逆算して考えると意外とスケジュールが忙しい。だから僕としてはだからまだ今卒業研究っていうか卒業論文を書くということに主軸を置いてるよりかは、今は学会に向けた発表に向けて、じゃあどんなことができるのかっていうことに関して動いてます。はい、卒業研究ですか。卒業研究はね、まあまあぼちぼち考えてます。まあそっちはそっちで僕の中でもまあいろいろ構想はないことはないので、まあ、ただね、あれなんだよね。これ、まあ、いろんな大学によって事情が違うんだけど、うちのゼミの場合は、複数で一つのものを作ったりとかするから、去年で言うと卒業、まあ、うちのね、まあ、なんだろう、まあ、他のね、卒業、なんだ、論文のあれとは、ちょっと、ね、あれが違うのかもしれないけども、まあ、うちの場合は、卒業研究ありきの卒業論文だから、まず研究を前提に、ことを進めなきゃいけないんだよね。そうだから研究やって、じゃあその成果を発表するのが卒業論文だから、論文はその研究の成果をある程度その形作ってまとめたものが論文になるので、だから僕の感覚としては卒業論文を書くというよりかは卒業研究をちゃんとやりきるってところにまず軸を置いてるわけですね。まあ終わんないねまずは学会発表に向けて今いろいろ頑張ってます。まあ今携帯2台持ちですよ、若さん。ギャラクシー S4 S4 だったっけ、わかんないけど、ギャラクシー先生と iPhone2 台使ってですね、まあいろいろやってます今ね。アンドロイドでね、まあちょっといろいろ面白いことをやってるんですけどね。まあこれがなかなかうまくいかなくてね、そので、あと研究はチーム戦なんで、そのね、某ほほかたさんじゃないですけどね、某ほほかたさんじゃないですけどね、ね、あれもあれですけども、あれもいろいろ言いたいことありますけれどもね、単独でね研究って動けるようなもんじゃないんですね。一人でコツコツコツコツ、まあもちろんそういう一人でコツコツ、いやみんなコツコツやコツコツやって、それをチームでガッチャンコするのがあれなんですけども、まあだからチーム戦だからね、俺一人頑張ってもしょうがないからね、だから周りとこう支え合いながらこう一つの研究を進めていくわけで、まあなかなか大変ですね。もうずっと感じて、今週も週3ぐらいでね、こっちもずっと言ってますけど、これから忙しくなりそうですね。しかしね、大変ですまあそんなんでポッドキャストが配信できてないのかも知れなくはないですね。別に忙しいわけじゃないからね。まあちょっとあといろいろ別途個人的にいろいろやってることがあるので、ちょっと最近ポッドキャストの収録どころじゃなかったっていうね話ですけども、うん、まあまあまあまあまあ、まあこんな頻度でいくかな。はい、まあそんな感じで以上今回ここまで終わりにしたいなというふうに思います。次回は次回何でしょうかね。次回は、オクティ先生、あ、そう、オクティ先生帰ってきました。そういえば、うちのスタッフオクティ先生、4月末ぐらいから、教育実習のため、札幌を離れておりました。札幌、北海道離れておりましたが、戻ってきました。北海道離れてないわ。ごめん、嘘ついた。北海道離れてないですけど、札幌はちょっと離れてました。で、卒業研究じゃない、札幌戻って、昨日ね、ちょうど5月28日に戻ってきました。で、まあ、その辺の話とかをしたいなというふうに思います、次回は。はい、ということで、次回もお楽しみに。ここまででカラデズパーソナリティ、若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと306日。